Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だった、あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第195回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは、
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は娘の切ない恋心を綴った小説をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
今日は3人で賑やかにお届けしてまいります。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は7月22日、
はい、
学校ではね、うん、もう夏休みが始まって、子どもたちにとっては一番嬉しい時期かもしれませんね、で私たちにはね、もう夏休み関係ないですし夏休みもありません、はい、ですが、夏の風物といえば、思い出すものがたくさんおありになるんじゃないかなと思います。直子さんと智香さんは、夏といえば思い出すものや行事ってどんなものがありますか。で、直子さんはどうですか。
月並みだけど、花火とか、はいはい、流しそうめんとか、
いいな、
いいですね、
いいな、いいな、はいはいはい、
そんな感じ。
そうですよね、もう夏らしい風物、はい、流しそうめんがすごく私聞きたいなと思ったんです。流しそうめんお家でされたりすることある。
いえ、お家じゃなくて、はい、岡山県に、はい、ぶどう祭りっていうのがありまして、
はい、あるかも、はいはい、
そこで遊びに行った時に、はい、そのぶどう祭りしてるその あの、うんうん、農家さんたちが、はい、あの竹を本当に竹割って、うん、まあはい、通路っていうか水路、
はい、
ね、それにおそうめんを流してくれるんです
。素敵、
嬉しいですね、
そうなんです。
ぶどう祭りもすごく興味あるんですけど、
ぶどう祭りももう美味しくってあのたあの試食もできるし、
よく岡山県に行かれるんですか？
そうですね、うん、たまに2年に1回か3年に1回ぐらいは行きますね。
同じ農家さんのところに、
はい、あ、いいな、連れてってください。
ぜひぜひ、
ね、
本当です、
はい、
ぶどうが食べたいです。
ぶどうね、果物好きですからね。
はい、そうなんですね、うん、じゃあ本物の流しそうめんですね、
はい、あ、そうです、
あのなんちゃってじゃなくて、
はい、あの流しそうめんってご存知ですか？あの上から流れると、
はい、
あの右利きの人と左利きの人は別々の対象に座な構えないといけないんです。
並ぶんですか？
へ、対象に向かい合わせ。
あ、わかった、
はい、
すくい取るのに、
そうです、
反対になるってこと、
ね、はい、反対だったらすくえない、はい、こうね、
そうなんです、
あの返し手にできないですもんね、
は
い、
私の夫が左利きなんで、
はい、
私は鏡の国の人って呼んでるんですけど、左利きで、私と隣同士で言ったら、はい、突然夫が俺取られへんから、どこ行く
いい発見、
あら、新たな発見を、
はい、
流しそうめんからとんでもない、
はい、とんでもない
鏡の向こうの、はい、ハズバンドでございますね、
はい、
なるほど、ありがとうございます、ね、いいお話、たくさんあのワードが出てきました、は
い、
ありがとうございます。友果さんは何を思い出されますか？
私はね、あの、はい、そうめんです。じゃあ私も思い出した。
そうめんで、
あの誕生日8月なんですよ。
そうですよね、夏生まれ、
夏生まれなんで、はいはい、もうそうめん大好きで、子供の頃から何食べたいって言ってくれてるでしょ、
はい、
親が、
はい、
いつもそうめんって言ってます。安つく子やな言われる
から。でも、ね、お母さんにとってはとても楽、
それぐらい好きでしたね。あとは花火大会
ですね、今直子さんもおっしゃったね、うん、
地元がね、あのちゃんと家から見えるんで、
あら、
本当に子供の頃は家から見てたんですけど、うん、大きくなるにつれて友達と行ったり、はい、ね、うんうんうん、すっごいちょっとね、それこそ夜遊びしたり、やっぱりそこで会うんですよ、あの人たち付き合ってるんだなとか、花火大会に来るので、
カップルを見つけちゃったりするんですね。
私は女友達ですけど、行ったりとかで、すごい、あの
意外な秘密を知ってしまう青春の一コマ、
うん、っていうのを感じたり、地元の子と会えるのでね、夏休み会えないで、それがすごく嬉しかったですね。
青春ですね。
青春でした ね、 ね、
でもすごく近くに花火大会があるということですね。
もう家から見えるんですよ、
はい、
土手から見えるので、
はい、
なので毎年見てたの、ちょっと自慢でしたね、うち家から見えるねみたいな感
じで、ね、それは自慢です。
みんな ね、 よね、来るので、
なかなか見えないですよ花火大会ね。
車で来るんですけど、はい、私はもうちゃんと家の、はい、庭からも見えますし、
ベランダからも。すごい。
じゃあ何かお菓子とかつまみながら見れるとか、うん、もうそういう関
係で、そうですね、子供の頃から。
高台にあるんですか？お家が高台にある？
まあ、高台にはないですけど、
うんうん、でもそういう見える地形である
ということですね。まあ、ちょっとね、言わないですけど、そういう、はい、すぐ近くなんで。
そうなんですね。
有名な、ね、花火大会のところなんで、
すごいです。それはいいですよね、
こんなに大きい花火が、
ね、そうですよね、そうでしょうね、そんなに近くであればね、
特等席、特等席、ね、上から見るとすごいですよね。
いいです。
だからみんな来てましたね、いろんな友達とか。
あ、なるほど ね、
でもね、誘い合わせて、あの結婚したらみんなが集まるとかで、なるほど、
あ、
まあ、ちょっとお祭りになりますね。
でもそういうきっかけにもなる花火大会、ね、ちょうど夏ですしね。
それぐらいしか私の地元は何もない、自慢することが。
とんでもない、
ありがとうございます。田舎ですよね、
はい、私でもね、つらつら考えてみますに、はい、夏といえば思い出したのが、はい、梨、果物の梨。
あ、確かに夏ですね。
おばあちゃん の、 あの母親、母方のおばあちゃんが梨農園、まあ、農園ですね、別に梨だけではなくて、桃もありました、スイカもイチゴもありましたけど、
贅沢。
そうなんですよ、だから夏はその梨がわんさか冷蔵庫に入って、ね、梨しか入ってない。
でも冷蔵庫嬉しいですね。
そうで、いつもあのクラブ活動とかして帰ったら、うん、お水を飲んで梨を食べるっていうの、自分で剥いて梨を食べる、
自分で剥いて、
もちろん
いい子、
はい、あの、そうなんですよ、うちの母親ね、例によって何もしてくれないので自分のことは自分でやりましょうなんですけど、それが一番初めに思い浮かんで、 でそれ以外に何も思い浮かばなかったので、うん、貧しい。
いえいえ贅沢ですよ梨は。
そうですね、今から高いもんね、うん、梨はね
買えないです、ね、美味しくない梨もあるじゃないですか。
美味しかったかどうかはちょっとあの秘密
です
けど、
は美味しいです
よ、はい、でも梨がいつも冷蔵庫にあったなっていうのを思い出しました、う
ん、いい思い出ですね。
そうですね、はい、おばあちゃんのおかげです、うん、はい、それしかありません。はい、ありがとうございます、じゃあね、夏の話題でしたが、うん、はい、続いてはね、今日私が読みます作品の、はい、で今日の作品は、うん、梨ではなく琵琶です。
あ、琵琶も美味しいですね。
琵琶の、はい、タイトルが、はい、琵琶の木の下の娘というタイトルなんですね、はい、であの全然梨と関係ない琵琶ですが、でこのお話は先ほど娘の切ない恋のお話です、はい、って言いましたが、実はね切ないだけではなく、はい、執念とでも言いたいような強い思いが描かれております、はい、で作者は東直子さんですね、はい、うん、はい、で東直子さんといえば以前ともかさんが読んでくださった取り付く島という作品、
そうですね、デビュー作ですね、私
デビュー作素敵です。そうですね、デビュー作、かわいい、そうです、デビュー作です。取り付く島とか、はい、よかったね、この作品もすごく素敵でしたけれども、うん、その取り付く島 の、 あの作者さんでいらっしゃいますね、うん、でこの作品もこの今私が読みます琵琶の木の下の娘もこの取り付く島という短編集に収められていまして、うん、はい、実は番外編として最後に掲載されております、
はい、はあ、聞いてて思い出しました、
思い出しました、
作品ですね。
そうです、はい、で東賀さんはもちろん読んでくださったので、はい、この作品も読んでいらっしゃると思うんですけども、うん、で取り付く島というのは、ね、短編集、はい、死んだ後身近なものに取り付いて残してきた人を見守る、うん、っていうようなテーマで物語がいくつか描かれていますね。でそのうちのぼかさんに読んでいただいたのは老人という作品で、はい、野球のピッチャーが使う粉の袋にまつわるお話、うん、もこれもね何回もあの私も今でも聞いてます、はい、もうじんとなって、うん、来る作品なんですけれども、で今日ね私が読む作品は取り付くという点、まあ、取り付くということになってるかどうかはちょっと分かんないんですけど、あの共通している話題としては共通しているかもしれませんね。でね、早速これからお読みしたいなと思うんですが、はい、この作品で何回読んでもどうしても文体が関西言葉ではないかなと思うので、はいはい、ちょっと思い切って関西アクセントで、
楽しみ、
そうなんですよね、すごい、今まで絵本でね、はい、あの長谷川義文さんとか、あ、ね、うん、あの岡田義孝先生の文は大阪弁で、あの弾けて読んだんですが、そういう感じじゃなく、関西アクセントで読んでみるので、はい、どんな風になってるかね、ちょっと聞いてくださった方もどんな風に聞いてくださるかちょっと、はい、あの不安ではありますんですけど一度読んでみたいなと思います、はい。それではね、琵琶の木の下の娘、東直子さんです。よろしくお願いします。琵琶の木の下の娘、東直子。その美しい一人娘は病に伏した。病は重く、娘を見た医者は明日までに命を落とすやろうと予測した。おっかさんはそれを聞いて泣きに泣いた。夜になって命の終わりを悟った娘はおっかさんにこう言うた。おっかさん、すんません、おっかさんより長く生きられなくて。何を言うんや、もっと頑張り。おっかさんは言うたが、娘はゆっくりと首を振って、いいえ、自分の体のことは自分でようわかります。うちはもうすぐ死にます、と静かに言うた。おっかさんはもう言葉もなくボロボロと涙をこぼすばかりやった。すると娘は潤んだ瞳で天井をきりりと見つめながら、
家さん、うち最後にお願いがあります、と言うた。うちが死んだら、うちの髪の毛を一本裏庭の琵琶の木の下に埋めてください。そこから最初に出てきた芽がうちの魂です。髪の毛を琵琶の木の下に、それでええんやね。はい、お願いします。もちろんや、約束する。きっとやよ。おっかさんは涙も拭わず、娘の手を握ってしっかりとうなずいた。よかった。安堵した娘は静かな微笑みをたたえて息絶えた。おっかさんは娘の遺体から髪の毛を一本抜き取ると、約束通り琵琶の木の下に埋めた。そして種をまいた後のようにたっぷりと水を注ぎ手を合わせた。ほたほたとおっかさんの目から落ちた涙も神を埋めた土に染みていった。ある日、神を埋めたあたりから何かが芽吹いた。おっかさんはそれを娘の生まれ変わりやと思い、水をやり肥料を与え、丁寧に育て、朝晩の祈りを欠かさなかった。草は美しかった娘のようにしなやかに空に伸び、やがて琵琶の木に葉先が触れると、たちまち幹に絡みついた。人よ人よ、娘の草は茎を伸ばし、葉を茂らせ、琵琶の木の幹も枝も草で覆い尽くした。おっかさんが丹精込めて育てた娘の草は宿り草やった。草は琵琶の木の肌が見えんようになるまでぐるぐるとまとわりついた。絡みついた草は全身で琵琶の樹液を吸い尽くし、やがて琵琶は枯れてしもうた。枯れた琵琶の木は宿り草の内側で静かに朽ち、地面に崩れ落ちた。まとわりつくべき芯をなくした宿り草はそのままぽっかりと空に残り、風に任せて空中をさまよう根なし草になった。おっかさんはえらいことやと変わり果てて、地面に崩れ落ちた琵琶の木のかけらを拾い上げた。すると空から声がした。うれしいわ、おっかさんは空を見上げた。うれしいわ、うれしいわ。空をさまよう根なし草から聞こえるのは懐かしい娘の声やった。実は枯れてしもうたよ。おっかさんは根なし草に悲しそうに声をかけた。ええの、これでええの。声は吹く風に震えながら降りてくる。あの琵琶は新右衛門さんの木やから、新右衛門さんの食べた琵琶の実の種から芽の出た 新右衛門さんの木屋から。昔うちが植えたんや、うちの庭に。あんた、とおっかさんが何か言おうとした時、山から吹いてきた突風に根なし草はすっかり吹き散らされてしまい、影も形ものうなってしもうた。新右衛門は娘が小さい頃からひそかに慕うてきた男やったけど、新右衛門は娘が病気になった頃、別の人と結婚してしもうた。娘がそのことを知ったのは死ぬ前の日のことやった。新右衛門は琵琶の木が枯れた日に、畑で仕事をしている最中に立ったまま琴切れたそうや。嬉しいわ。おっかさんは新右衛門の葬儀の帰り、もう一度娘の声を聞いた気がしたんやが、ただの風の音やったかもしれん。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ビワの木の下の娘をお聞きいただきました。ありがとうございました。ゆきさんの舞子さんがやばいと言ってくださって
、ね、怖がってます、ね、
じゃあちょっと感想を聞いてみようかな。奈子さんはどうでしたか。
私も数々、はい、の怖いものを見きましたが、
はいはい、そうですね、そうですね、
ちょっと背中がゾクッとしましたね、
うん、また違う種類の、
いや怖
でも、ね、怖いのは直子さんお得意だと思うんですが、怖さにするとそれほど の、 あ の、ね、あの怖い度合いは少ないかなと思うんですけれども、はい、でも数々の怖いものに挑戦してきた直子さんもちょっとゾッとしたということでございますね、はい、ありがとうございます。直子さんはどうでしょう。
まずあのエミさんの関西弁がすっごい良かったです。もうなんて言うんですかね、普段のね話口調じゃないので、
はい、
最初はなんか魅力的だな、なんか色っぽいなと思ったんですけど、
あ、そうなんですか。
どんどんのもうこの嬉しいわがむちゃくちゃ怖い何回も連発してて
そうなんですよね、声が聞こえてきたんですよね外からね、はい、
この一言のこの嬉しいわでこんなにも怖い言葉になるんだなって。嬉しいっていい言葉じゃないですか。
そうですね、プラスの言葉ですよね。
それは、
はい、
もうゾクッとしましたね。
そうですね、でも
新右衛門さんへの
多分、この、ね、娘さんにとっては本当に心から嬉しいわだったんでしょうね。
そうか、
そうなんですよね。琵琶の木そのものが新右衛門さんだったの で、うん、であの私が亡くなったら新右衛門さんのところに行こうと思って、うん、でちゃんと芽が出て新右衛門さんのところに、まあ、あのぐるぐる巻きっていうのを抱きついて、うん、できっとね思いを遂げて一緒にきっと今天国にいらっしゃるのではないかな。
無理やりハッピーエンドなってませんか。
ね、無理やり連れてった感ありますね。
そうなんです。でこの取り付く島という、ね、はい、短編集に載ってるんですけども、うん、そのね後書き書かれている方が、あ、はい、あの何度か読んでいくとこの娘の情念も浄化されて、あの私が今言ったハッピーエンドに思えてくるって、
はい、
おっしゃってるんです
。そうなんです。
そうなんですね。
思えないですよね。
そうなんですよね。思えない。あ ありがとう、舞子さんが思えないと言ってくださっているんですけれども、でもね、あの亡くなっても私の思いは遂げられると思って、この安心して笑って亡くなった。
おー、なかなかです ね、 ね、
でもお母様はそれに傷がついてらっしゃらなくて、うん、でこのなんで琵琶が枯れてしまったんだろうと思う時に、あんたって
葬儀の帰りに
聞こえたかも、そうね、もう一度聞こえたっていうのね、うん、で気のせいだったかもしれない。
違いますよ、
うまいですよね、この東直子さん
ね、表現がもう最後、
ね、そうなんです。でもね、これあの関西弁で読んでみようと思って読んでみたらですね、はい、まあ、ネイティブな言葉ですよね、私たち関西圏の中で、はい、暮らしているので、うん、なんかね、どうも声がいつも今喋ってる声とかはどっちかっていうとよそ行きの声ですよね、
はい、
よそ行きの声で読めない、あ、なんかどっちかというとトーン低い、
そうですね、う
ん、いつも私が絵本なんか読んでいるよりもトーンが低いなと思われたと思うんですけども、
魅力的でした。
ありがとうございます。
色っぽかったです。すだんだん怖くなってきて、でも
あの、ね、そういう風に言ってくださる嬉しいんですけど、あの決して色っぽくはないと思うんですけど、あのどっちかというといつも喋ってる声に近い声になってしまうっていうのがネイティブな力なんだなって思いました、はい、でもね、なかなかこう関西アクセントでいつも喋ってるんですけど、いざこう読んでみるとこう調整するの難しいなと思いながら、
難しいです
よ、はい、うん、読んでいきました。
さすがでした、
ね、ありがとうございます。で、ね、もう一つ、ね、あのビッグニュースでございます、
はい、
あのこの取り付く島がなんと映画化されるそうなんです。
すごい、
そうだ、いろいろ調べているうちにそれにつきぶち当たったんですけど、なんとね、東直子さんの娘さんは映画監督さんでいらっしゃる
そうなんです
ね、らしいんですね。東香織さんという方がいらして、はいはい、でこれオムニバス形式で4編からなるということ で、実際この本はもうちょっと何編かありましたよね、
はい
はい、でそのうちからこの4編何がチョイスされるのかっていうのもすごい楽しみですし、でキャストはワークショップより選出されるということで、もうこのワークショップ終わっちゃってると思うんですけど、しまった、これ応募したらよかったなと
なんて夢が大きい
なんかあの老婆の募集もあったみたいなんで、ちょっと老婆であの応募すればよかったなというあの大きな損失でございますけれども、でもあの2023年今年から撮影をされていて、
で
上映はまだ決まってないそうなんですけど、もし上映されたらみんなで見に行きましょうね、はい、でリスナーの皆様もこの取り付く島の映画も楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございます。今日は琵琶の木の下の娘を読ませていただきました。ありがとうございます。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。言葉の宝箱ブルーミングストーリー、今ね、ミキサーの舞子さんから、はい、あの過去一怖いと言ってすごいと、
エミさんの傑作品です、
ね、ありがとうございます。ほんでね、関西弁という響きもまたね、はい、見直されていくのではないかなと思いますので、うんうん、
です
ちょっとこれから違う作品も挑戦、うんはい、図に乗って挑戦していきたいなと思います。ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。I don't care if they call me crazy.